お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
コロナウイルスのパンデミックでアジア系の人に対する差別や偏見が根深い問題となっています。今夜はパンデミックでさらに浮き彫りとなったレイシズムをテーマに制作された短編のアクションコメディ映画オペレーションカンフルーにプロデューサー兼俳優として関わったシドニー在住の原隆さんにお話を聞きます。まずはこの短編映画、どのようなストーリーなのでしょうか。
はい、作品のストーリーは、80年代からやってきた特殊エージェント、まあ、女性警官の、まあ、フェニックスというキャラクターがいて、はい、まあ、そのキャラクターが冷凍睡眠で80年代から2021年なので、まあ、40年の時を超えてやってくるってところから物語が始まります。2021年に彼女が目を覚ますと、まあ、世界は、まあ、パンデミックが起こって、うん、でそれでアジア人に対する迫害が、まあ、勃発していると。でその、彼女特殊エージェントの上司から、ミッションを言い渡されるんですね。でそのミッションがその謎の行方不明者がオーストラリアで発生している、まあ、その謎を突き止め、その黒幕の組織に、まあ、立ち向かう、そういったお話です。あくまでコメディとして、うん、その作品は描いた、短編映画として作成しております。
その作品の舞台として、まあ、パンデミック中の、まあ、現代の社会でアジア系の人たちへの差別のある、まあ、社会が舞台になってますけれども、何かきっかけがあったんですか、こういうストーリーを作ろうとか。
そうですね、はい、まあ、僕が今、まあ、プロダクションで、まあ、参加しているこのフィニックスアイっていうカンパニーがあるんです。映画プロダクションカンパニーは西シドニーにあるんですが、これは、まあ、エグゼクティブリーダーがマリア・トランで、今回のこのオペレーションカンフルの作品もエグゼクティブプロデューサー、また監督として、まあ、主演もしてるんですけれども、そのコンセプトがダイバーシティ、つまりアジア人だったり、その、まあ、カラーピーポーですよね。つまりそういったいろんなバックグラウンドの人が映画を制作して、でそこで、まあ、出演できたり、その自分たちで作っていける、まあ、そういったことをコミュニティベースなんですけれども、まあ、目指してずっと活動をしています。でその中でパンデミックの前からもそうだし、まあ、今もそうなんですけれども、やっぱりそのアジア人がそのかつまあ女性リードで映画を作り、その女性リードで、まあ、主役として出演していく作品は本当にオーストラリアでは限られています。でその中で、まあ、自分たちそういった映画を作っていこうということをやってきました。で、レイシズムに関しては、まあ、その問題がやっぱり浮き彫りになったのがちょうど1年ぐらい前ですよね、うん、やっぱりパンデミックが起こってて、はい、実際オーストラリアでもその女性2人がなんかこうちょっとね、唾を吹きかけられたりとか、まあ、事件があって、まあ、それを我々もインタビューしたりも実はして、うん、で、まあ、取材は前々からしてたんですね。で実際にそのこのインダストリーで映画を作っていく中でも、やっぱりそういったいろんなプロダクション、外のプロダクションと関わっていく中で、少しやはりそのアジア人に対する偏見というものをやっぱ少しながらも、まあ、感じることが実はあったんですね。
うん、
で、実はもういくつかその脚本のアイディアというのはもう以前からあって、それはその、まあ、脚本家もうちのチームにいるんですけれども、一応脚本家と何度も実は話し合っていろんな作品のアイディアがあったんです。でその中で、今回NGO 団体のダイバーシティアートオーストラリア、まあ、はい、DART という団体があるんですが、そこで公募があったんです。その公募内容が、I'm not a virus といって、そのアジア人を、フィーチャーして、うん、芸術作品を選出して、それをまあ、サポートしますよ、まあ、要はファンド、バジェットが、まあ、少しながらも出て、でそのを、まあ、ダイバーシティアートオーストラリアが要はマネジメントして、実際にそのプレゼンテーションをされたりとか、そういうことをしますよっていう企画が上がってきたんです。でそこに、まあ、今回オペレーションカウンフルーのそのシノプシスっていうんですけれども、そのストーリーの内容だったりとか、はい、まあ、どういったバジェットで、まあ、もちろんそんなに大きいバジェットはできないということだったので、まあ、短編映画としてで応募したところ、まあ、今回作品の一つに選ばれて、で、まあ、それで実際に制作が決定してということですね。
実際に制作が決まってから、まあ、今回完成するまでにどのくらい時間かかったんですか？
実はかなりこの作品はハイスピードです。
はい、
いくつか映画今まで参加してプロデューサーとしても作ってきたんですけども、この作品はかなりハイスピードで、もう決まってもう ヶ月後にはもう脚本がもうコンセプト、あとキャスティングももうほぼ全て速攻で決まりましたね。というのもやっぱりその監督、ディレクター、プロデューサーのマリアが、やっぱりこのインダストリーでテレビ業界で働いてらっしゃる女優さん、俳優さん方とか、あとなプロデューサーさんとつてがあるので、まあそういった方たちにまあこういった作品を作ることが決まったんだけどってことを言ったら、やっぱりもういろんな方が、参加したい、参加したいっていうふうにすごい賛同してくださって、やっぱりその、メッセージですよね。やっぱり映画を作るから賛同するんじゃなくて、こういったメッセージを届けたいからって今やってる。で、こういう形でメッセージをコメディアクションとしてメッセージを届けたいっていう、まあ、コンセプトがもうはっきりしてたので、で、それに対しても皆さんがパッても賛同して、そのメイキング映像とかでも、いや、全然ボランティアでもいいから参加させてくださいっていうふうに、こう、いろんな連絡を、すごいありがたい連絡をいただいて、はい。で、もう本当に、1ヶ月ぐらいのプレプロダクション。で、実際に撮影は、が、まあ、ピックアップショット入れると全部で3日。で、
はい。
はい。で、でも総勢60人参加されますね。はい。
まあ、ご本人も、プロデューサー兼出演者として参加されていらっしゃいますけれども、何か苦労話といいますか、大変だったことってありますか？
日本人の、いわゆる、こう、典型的なサラリーマンの役なんですよね、今回僕が参加しているのが。で、はい、まさにテーマこそがレイシズムなので、これ、なんか、ジャパニーズすぎないかなっていうか、どの塩梅でやってったらいいのか、ちょっと悩みましたね。だから、で、コメディだし、その、まあ、日本のサラリーマン像、世界から見たですよ。を、まあ、コミカルに描く。でも、それは、日本人から見てもオフェンシブ、なんていうんですか、その、なんか、ちょっと、あんまり、バカにしはしていない、リスペクトした上での、キャラクターでもコメディシーンであるっていう、そのちょっとそのやっぱり日本人として参加してるの僕だけなんで、やっぱりその辺のその自分のキャラクター作りの上で、まあ、どれぐらいの塩梅でいったらいいかなっていうのはちょっと悩みというか、まあ、楽しみでもあるんですけど、研究はしましたね。でもその中で最終的に落ち着いたのが、まあやっぱりその、まあ、やっぱりすごい純粋なキャラクターでまず行こうと、こうなんか悪いことをやったことがないようなクリーンな男性ですけれども、その男性が初めて彼がアドベンチャーなことをするんですよね。それが中華レストランで激辛ボールを食べるみたいなことをちょっと周りの目を気にしながら食べちゃおっけなみたいな感じで来るんですけども、それを食べたらば、辛すぎて咳き込んでしまうってところから事件が始まる。コメディ。
またね、パンデミックでね、公共の場で咳き込んでしまうとちょっとね、大変なことになりそうですけれども。
そうですね。まあでもあと、まあ僕のことだけではないですけども、その他の全キャラクターエピソードがあるんですが、はい、もうこの全てのキャラクターのエピソードは全部、実際に起こった出来事をベースにしてます。なので、もうその辺のリサーチはかなり十分に、まあマリアがやっぱり行っていて、まあ実際にそのアメリカで、そのチャイナタウンで結構悲しい出来事があるとか、はい、最近でも結構ニューヨークの話もありますし、その話が出る前にすでにその似たようなストーリーを実はこの作品では描いたりとかして、まあコメディですけど、
はい、
コミカルに描いたりはしていたので、なので、まあ、共感できる部分は多いんじゃないかなとは思って作ってます。
原さんがこの作品を通してどういうことが作品を見た方に伝わればいいなと、そのメッセージ的にどういうことが、なんで発信できるといいなと思いますか？
そうですね、今予告編が公開されたんですけれども、予告編だけではなくやっぱりその本編を最終的に届けたいなと思っていて、でその本編の一番最後のシーンがあるんですけども、はい、実はこの一番最後のシーンっていうのは撮影直前ギリギリまで別のバージョンだったんですね。で、撮影直前ギリギリになって、やっぱり変えようってなって、一番最後のシーンを変えたんです。ここのシーンをやっぱりこうカメラを通して見たときに、これをやっぱり世界に伝えなきゃいけないんだなってすごい思ったんですね。何をしているかっていうのは今言えないんですけれども、その最後のシーンで。
はい、
やっぱり文化、バックグラウンドの違いであっても、やっぱり同じ人間として、やっぱり最終的に助け合うっていうんですか、やっぱり心が通じ合う、お互いに尊敬し合える人間としてその大事にできるっていう感性は誰でも持ってるってことが伝えたいんですよね。例えば、いろいろこのレイシズムの問題が起こっている、その問題やその、要はヘイトクライムを例えば起こした人であっても、やっぱり人間の心には、やっぱりどこか、なんていうか日本語で出てこないですけど、コンパッションっていうんですかね、その共感だったりとか、愛したりとか、大切に思う人間のその、 心をやっぱり信じていて、それを一番最後に描いてますね。その参加してるあのキャストの皆さん、本当に素晴らしいので、それを見ていただきたいですね。いろんなキャラクターがいっぱい出てくるんですけれども、もう皆さんあの第一線でオーストラリア の, あの SBS がテレビ局なんで、テレビドラマシリーズなどであの活躍されている俳優さんたち、でそれのみならず、まあ、今回あのインターナショナルにあの英語で言うとクレイジー・リッチ・エイジェンのハリウッド映画であの主演されているオーストラリアのメルボルン出身の俳優さん、クリス・ペインさん、今回クリス・ペインさんがなんとあの客演で参加してくださり、あの予告編で見ることができます。
なんかそれほど、まあ、役者陣であったり、そのスタッフ制作側の人であったり、このプロジェクト制作に集まったということは、このテーマといいますか、レイシズムのテーマやそのパンデミックでのそういう悲しい出来事だったりとか、そういうことに対する何か思いみたいのが人を引きつけたような、引き寄せたような感じでしょうか。
まさにそうですね、うん、で、あのこの作品をもちろん楽しんでほしいっていうことと同時に、やっぱりこの作品をきっかけに考えてほしい、まあ、あのやっぱりレイシズムって難しいテーマ、あと、まあ、あの人が触りたくないようなテーマなので、逆にそれをこういった分かりやすい形であの表現することで、より多くの人がこういった情報にアクセスして、で、まあ、また楽しんでいただいて、まあ、それがやっぱりエンターテインメントなの で, で楽しんでいただくことで、その中からなんでだろうって、そこから考えるきっかけになったらいいなと思って今頑張ってます。
シドニー在住の俳優兼プロデューサー原隆さんでした。この短編アクションコメディ映画オペレーションカンフルーですが、今月中旬に予定されているダイバーシティアーツオーストラリアのイベントでのお披露目に向けて準備中ということです。そして今月下旬にはオンラインでの公開を計画しているそうです。映画の予告編は SBS ジャパニーズのウェブサイトからインタビューページでも見ることができますので、興味を持たれた方はどうぞ。また原隆さんは日本語ラジオの火曜日の番組での音楽コーナー J-POP ハブを現在担当しています。コーナーへのご感想やリクエストなども、ぜひ SBS ジャパニーズの Facebook からメッセージでお寄せください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。